日児童祝福親子礼拝を始めます。
キリストの体である教会を覚えてどうぞお祈りください。今週の教会の主な集会につきましては週報の右ページに書いてありますのでどうぞよくご覧ください。北千住キリスト教会の給食礼拝のクリスマス用に献品のご協力をお願いします。詳細は本日配布のチラシをご覧ください。受付は11月25日までです。1階玄関の箱に入れてください。窓口は野沢倉庫姉妹です。どうぞご協力よろしくお願いいたします。それから11月の月報が出ていますのでどうぞよくお読みください。以上です。
礼拝の最初に神様からの招きの御言葉を読みます。旧約聖書ヨシュア記の1章9節です。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。それではみんなで一緒に賛美を捧げたいと思います。お立ちになれる方はぜひ立って一緒に賛美しましょう。それでは、僕の宝物とあふれる愛を一緒に賛美していただきたいと。イエス様がくれた、
イエス様がくれたこの口にいるイエス様を賛美しよう。
イエス様がくれた、
イエス様がくれたこの唇でイエス様を賛美しよう。今日も注がれる限りない愛、心から感謝捧げ。僕の宝物はイエス様を知ったこと、イエス様と一緒に生きること。
それでは少し周りの方々と挨拶する時間を持ちたいと思います、初めての方もいらっしゃるかもしれませんけれども、少し動いていただいても大丈夫ですので、朝の挨拶しましょう。もう一度最初からタイミングしましょう。イエス様がくれた、
イエス様がくれたこの唇で、イエス様を賛美しよう。
今日も注がれる、
今日も注がれる限りなりなり心から賛美さ、
僕の宝物
はイエス様のしたこと、イエス様と一緒に生きること。
私の宝物は
イエス様のしたこと、イエス様と一緒に生きること。イエス様と一緒に生きること。
イエス様の十字架の死を、
イエス様の十字架の死を僕のために、イエス様の命かけた愛僕のために。
もう一度イエス様の十字架の死を、
イエス様の十字架の死を僕のために、イエス様の命かけた愛僕のために。 溢れる愛を受けて心から愛します。
まずイエス様の十字架、
イエス様の十字架の父を僕のために、イエス様の命かけた愛、
お座りください。今日は小さなお友達から、大人の人までみんな一緒の礼拝ですけれども、いつも、CS 教会学校の方では暗唱聖句もしてますので、今日はみんなで一緒に暗唱聖句をしたいと思います。聖書箇所はズバリここに出ている言葉なので暗唱聖句になりませんけども目をつぶって今年のテーマの御言葉、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたまでを一緒に、暗唱聖句したいと思います。まず最初にじゃあ見ていただいて大丈夫ですので一緒に、聖書の御言葉を読みましょう。最後の15節 A っていうところまで、一緒に読みます。じゃあ行きます。3、はい。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉、あ、ここまでですね。はい。第一テモテ15節。幼少科では第一テモテって言ってますか、ね、テモテって言ったら手紙、第一テモテですね。じゃあ第一テモテ15節 A でいきたいと思います。はい、じゃあ目をつぶって皆さんでいきたいと思います。はい、せーの。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。第一テモテ15節 A。 はい、よくできました。それでは今日の聖書のお話の聖書箇所をお読みします。あ、その前にですね、ごめんなさい、祝福の祈りがあります。今日は、小さなお友達に前に来ていただいて、三浦牧師に、祝福のお祈りをしていただきますので、じゃあ、教会学校のお友達は一遍立ってもらえますか。その場所に立ってください。はい、立って、じゃあ前の方に出てきてください。
はい、じゃあ皆さん前の方に来てください。もう前に行くのが恥ずかしいお友達はその場所で立ってくれてもいいです。
じゃあ先生たちも一緒に、はい、先生、また一緒に来ているお母さんやご父兄の方でも、もし一緒の方が良ければ一緒でも大丈夫です。
はい、大丈夫かな。はい、じゃあ、ね、皆さん神様が祝福してくださるようにお祈りしますね。大人の皆さんも一緒に心を合わせてお祈りしてください。はい、じゃあお祈りします。目を閉じて心を合わせてくださいね。天のお父様、今日こうして児童祝福親子礼拝に
多くのお友達が来てくれたことを感謝をいたします。神様が愛しておられるお一人一人を祝福してください。そして、いろんな、学校や幼稚園やいろんなところでこれからも悩みがあったり、また喜びもあったり悲しいこともあったり、いろんなことをこれから経験していきますけれども、どんな時にもイエス様が一緒にいてくださって、お一人一人を守ってくださり助けてください。イエス様の祝福が、お友達一人一人の上に、またそのご家族の上に、お友達の上にどうか広がっていきますようにお願いいたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。はい、じゃあありがとうございます。皆さんの上に神様の祝福がありますように。
はい、では聖書の言葉を読みたいと思います。今教会学校でね、みんな先週も読んだ箇所だと思いますけれども、ギデオンさんの箇所ですね。じゃあ読みたいと思います。旧約聖書の11-14、ちょっと長いですけど、みんなで一緒に読みますのでね、聞いていてください。詩詩記の6-11-14までです。じゃあ読みます。さて、主の使いが来てアビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を売っていた。主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンはその見つかりに言った。ああ主よ、もし主が私と一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って私たちに話したあの驚くべき御業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。はい、今読んだ箇所から弱虫ギデオンを用いる神という題で三浦正信牧師にお話をしていただきます。
教会学校のお友達は今ずっとね、このギデオンのところを先週も読んだと思いますけれども、今日はねその続きをお話しさせていただきたいと思います。ところで皆さんは、何か怖いことがあってね、あるいは嫌なことがあって、逃げてしまったことがありますか。怖いこととか、なんか嫌なことがあって逃げ出してしまったこと、あるいは今も逃げ回っていることがありますか。ちょっとそんなことをイメージしてください。あ、このことかな、私はちょっと今このことから逃げてるなとかね、あ、昔あんなことがあって怖くて逃げ出したな、そういえばっていうことがあったらね、ちょっと心の中に思い出してみてください。今日はね、とても怖がりで臆病なギデオンという人が神様の力ですごいことをした、そういうお話をねしますね。昔イスラエルの国をまとめるリーダーだったヨシュアという人がいました。ちょっとね、話がギデオンさんより前に上るんですけども、そのヨシュアという人はいつも神様にお祈りをして、神様に何でも相談しながらイスラエルの国をこう収めていた、まとめていたんですね。でもそのヨシュアさんが亡くなってから、死んでしまってから、イスラエルの人たちは、自分勝手に神様のことを悲しませる悪いことをし始めてしまったんですね。そんな中でですね、イスラエルの人たちが神様のことを忘れて 勝手なことをしているうちに、その当時とっても強かったミディアン人というね、ミディアン人という人たちがイスラエルを攻めてきました。攻撃してきました。ちょっと絵を出してみていただけますか。ちょっとね、CS 使ってる絵ですね。今日プロジェクターで見たいと思いますけど、ミディアン人のこのおじさんたちが襲ってきたんですね。そして畑の野菜とか、それから羊や牛とかをね、もう勝手に奪っていた、盗んでいっちゃったんです。そうこうしているうちに、イスラエルの人たちはもう食べるものに困るようになってしまって、生活が苦しくなってきました。そんなことがね、7年間も続いたんだって。7年間、長い間ね、このミディアン人の人たちがもうしょっちゅうイスラエル来て、大切に育てたね、畑の作物とかそういうものを、ね、勝手に持ってっちゃった。まあ、その中でね、イスラエル人たちはもう本当に困ってしまって、もうそして神様にお祈りするようになりました。それまではみんなね、勝手な、偽物の神様を作ったりとか、自分勝手なことばっかりして神様のことを忘れてたのに、この7年間のねミディアン人の攻撃で苦しみの中で、もう神様に切実にお祈りをするようになりました。神様、私たちはあなたのことを忘れて生きていました。ごめんなさい。どうか今も本当に苦しくて仕方がないです、このミディアン人の攻撃から私たちを救ってください、って本当にこうね、もうひざまずくようにしてお祈りするようになったんですね。はい、次の絵を出してください。その頃、ね、これは教会学校来たことも、先週も見たかもしれませんけど、ギデオンという青年がですね、このブドウを踏む場所で、小麦を売っていました。どうしてブドウを踏む場所で小麦を売っていたのかよく分からないんですけれども、ギデオンはこのミディアン人に見つかるのが怖くて、もう本当こう隠れてね、ひっそりとここでお仕事をしてたんですね。そんなギデオンの前に突然神様の使いが現れます。ね、こう光が差してますね。そして突然、神様の使いはギデオンに言いました。力ある勇士よ、神様があなたと共におられますよ、ね、聖書では詩式の6章の12節に書いてあります。大人の方は、大人の方というか聖書をお持ちの方はぜひご覧くださいね。力ある勇士よ、神様があなたと共におられますよ、そう神様の使いが言ったんですね。するとギデオンは驚いて答えました。神様が一緒にいてくださるなら、どうして私たちはこんな辛い目に遭うんですか。もうずっと7年間も私たちはミディアン人に苦しめられてるんですよ。そして神様の使いは答えます。あなたが、ギデオンはあなたがミディアン人からイスラエルを救い出しなさい。神様はそのためにあなたをお選びになりましたよ。ね、今ミディアン人が怖くてもう逃げて隠れてこっそりお仕事してるギデオンさんにね、あなたがミディアン人からイスラエルを救いなさいって突然神様の使いは言うんですね。もうギデオンはびっくりして、とてもとても私にはそんな力はありません、そう答えます、ね、みんなだってきっとそうだよねこんな怖いミディアン人にね、あなたが言って救い出しなさいなんて言われたら、こうね、とてもとてもって思っちゃいますよね。ギデオンさんもそのように答えました。でも見つかりは引き下がりません。大丈夫、神様が共にいてくださるから大丈夫ですよ、そう答えますね。もうそれでもギデオンはもうね、いやでもやっぱりできない、やっぱりできないって言ってですね、ダダをこねるんですけれども、でも最終的にはね、もう本当に神様が一緒にいてくださるから大丈夫だ、そういうふうに神様、このね、神様の御使いは安心させてくれたので、わかりました、じゃあ本当に自分には自信ないけれども、そこまで神様がおっしゃるなら、そして神様が助けてくださるなら、それを信じて従っていきますって言って、ギデオンはこの
イスラエルと一緒にね、ミディアン人と戦うことに決心しました。さて、次の写真にしてください。あ、絵ですね。はい、なんか大勢の人がいますね。このミディアン人と戦うためにね、イスラエルの国中から大勢の人が集まってきました。大勢の兵隊さんたちが集まってきたんですね。もうこれ以上ミディアン人に苦しめられるのはたくさんだって言って、大勢の人たちが、このギデオンと一緒に戦うためにやってきました。その数は3万2000人です。3万2000人の人がね、イスラエル中から集まってきました。ギデオンはもうたくさんの一緒に戦ってくれる仲間が与えられて本当に嬉しくなりました。でも心配もあったんですね。まあ、確かにたくさんいるけど、でもミディアン人はもっとたくさんいる。この人数、まあ、確かにいっぱいだけど、この人数で勝てるかなって不安になりました。そんなふうに考えていた、このギデオにですね、神様はね、こうおっしゃるんですね。ギデオン、あなたと一緒にいる兵隊さんの数が多すぎます。もっと減らしなさい。ね、ギデオン3万2000人でも少ないなと思ってたのに、神様もっと減らしなさいって言うんですね。どうしてわざわざ人数を減らすんでしょうね。大勢人が行った方がきっと、ね、勝てるよね。皆さん運動会とかで今綱引きってやります？やんない？やる。綱引き、まあ大体綱引きね、こう引く人は人数同じにしますけれども、もしも片方に人数がたくさんいたらば、まあ、大体勝てますよね。人数多い方が勝てますよね、きっとね。もう戦いも同じで、たくさん人数がいた方が絶対強いに決まってる、勝てるに決まってると、まあ、そうギデオンは思ってたけど、でも神様は人数を減らしなさいとおっしゃるんですね。まあ、どうして神様はそんなことをおっしゃったのか、それはね、詩式の7章の2節に書いてあるんだけれども、聖書にちゃんと書いてあるんだけれども、今の人数でミディアン人に勝ったらば、ああ俺たち神様を助けなくても自分たちの力で勝ったぞって、そういうふうに自慢しちゃうかもしれない、誇ってしまうかもしれない。だから神様はもっと人数を減らしなさい、そういうふうにおっしゃったんですね。ギデオンは今でもまだミディアン人より人数が少なくて不安だったけど、神様がそうおっしゃるので神様の言葉を信じてそれに従いました。どうやって人数を減らしたかというと、これから戦いに出ていく、この戦いを恐れている人、もう怖いと思っている人は帰りなさい、帰っていいよって言ったんですね。そしたらね、兵隊さんの数はもう半分よりも少なくなっちゃう。みんなドドドドーと帰っちゃったんですね。こう怖かったね、やっぱりね、ミディアン人がね、7年間ね、苦しめられてきたからね。で、3万2000人いたのが1万人になってしまいました。ちょっとちっちゃいお友達はわかんないかもしれないけど、とにかくすごい少なくなっちゃったんですね。3万2000人から1万人になっちゃいました。でも、神様は、いやいや、まだまだ多い。1万人でも多すぎます。もっと減らしなさいとおっしゃるんですね。そこで次の絵ですか。そこでですね、ギデオンは分かりました。神様そうおっしゃるならもっと減らしますって言って、この綺麗な、ね、水が流れている川のところに、1万人の兵隊さんを連れて行きました。で、みんな喉が渇いてるから水を飲むんですけど、真ん中のおじさんのようにね、こう犬みたいにね、こうやって水にもう直接顔をつけて水を飲む人と、こっちのおじさんのようにこう手ですくってね、水を飲む人と分かれました。で、この 手でね、すくって水を飲む人が大体300人なんですね。その手ですくった人だけを選んで、他の人たちはもう帰っていいよって言って300人にまで減らしたんですね。300 最初3万2千人いた兵隊さんがたった300人になってしまいました。ミディアン人はもう何万人っているのにですよ。でもこれは神様がそうしなさいとおっしゃったことですね。さてその日の夜になって、はい、絵を描いていただいていいですか。ギデオンはねでもとっても不安になったんですね。こんなに少ない人数でたった300人で何万人のミディアン人に勝てるのかな。いやーやっぱり怖いな。1年間自分たちはもう本当にこのミディアン人に苦しめられてきたんだと、もうとにかく不安とね恐怖でいっぱいになりました。そのねギデオンのね恐れを恐怖感を神様知ってね、こういうふうにねアドバイスしてくれたんです。今ミディアン人が向こうの方に集まってこれから戦いに出ようと思って集まってテントで宿泊してます。そこにこっそりあなたは行って彼らが何と言ってるか聞いてごらんね。詩式の7章10節です。彼らが何と言ってるか聞いてきてみなさいとおっしゃったんですね。で神様がおっしゃる通りギデオンは自分より若いプラさんプラという人と一緒にミディアン人が泊まっているテントにねの近くに こっそり近づいてきました。そうするとねミディアン人の人たちがねなんかこうテントの中でこそこそ話をしてるね。それが聞こえてきました。こういうふうに言ってたんですね。一人の人が仲間のミディアン人にさっきね変な夢を見たんだよ。でっかーいパンがねゴロゴロゴロって転がってきて僕たちのテントを潰しちゃったんだよ。それでテントが倒れちゃったんだよ。こんな夢見たんだよって話してたんですね。それを聞いていた仲間の人はそれって私たちのこのがギデオンやイスラエルに負けるっていう意味じゃないのってそんな話をしているのが聞こえてきました。まあ、実はミディアン人たちの方もギデオンやイスラエルのことを怖がってたんですね。だからそんな不安がミディアン人の人たちの中にもあったんでそういう会話をしてたわけです。でもギデオンは神様が彼らが言ってる話を聞いてきてごらんって言われたということはそうか彼らも怖がってるんだ。ギデオンは神様はこのことを通してですね自分たちに必ず勝利を与えてくださるって確信したんですね。そして勇気を得て神様を礼拝しました。その場所で神様が一緒にいて必ず勝利を与えてくださる、そう信じたギデオンは、300人いたこの兵隊さんをね3つのグループに分けて300人だから100人ですね、3つのグループに分けてみんなにね角笛と壺を持たせました。真ん中のおじさんがこういう 笛を吹いてるねこれ角笛って言います。もうちょっと大きいのかもしれませんけれども、そして、壺持ってるかな壺持ってないけどまあいいや壺の中にこのね、松明って言って火のついてるこの棒をね、入れて持たせたんですねみんなに。そして真夜中ミディアン人もだいぶもう寝静まってる頃にねギデオンはこの300人の仲間たちを連れてテントに近づいてきます。そっと近づいてきます。静かにバレないようにね近づいてきます。そしてそこで突然あの角笛をボーって吹いたんですね。今日本当はね角笛吹けるおじさんが、来てほしかったんだけどちょっと来れなくなっちゃったんで今度いつか吹いてもらうと思いますけれども、ブワーってこのねすごい音なんですね角笛を吹きました。そしてそれを吹きながら持っていた壺をガチャンと落として割ったんですね。それを合図に全員が一斉にブワーブワーってみんな持ってるよね角笛をねブワーって一斉にこの角笛を吹き始めました。すごい音です。 そしてみんなで一斉に持ってた壺をガチャガチャガチャガチャンって割ったのね。300人が。そして大声で叫びながら、わーってこのね、みんな、ミディアン人のテントの近くがもう走っていきました。もうそれでなくてもミディアン人たちもね、自分たちが負けるかもしれないって恐れていたから、ビクビクしながら眠れないでいた人もいたと思います。もうそのすごい音を聞いてびっくりしてね、みんな慌てて逃げてしまいました。まあ、こうしてね、長い間イスラエルのこの農作物や大切な食べ物をもう奪い取ってイスラエルを苦しめていたミディアン人たちからこのイスラエルは解放されるんですね。さて、まあ、神様はこのミディアン人からひどいことをされて苦しんでいたイスラエルの人たちの祈り、叫びを聞いてくださいました。そしてその祈りに応えてこのギデオンを選んでイスラエルを助け出してくれたんですね。ギデオンは最初、ミディアン人を怖がって隠れていました。でもそんなギデオンを神様はイスラエルを助けるために用いてくださったんですね。まあ、今日タイトルに弱虫ギデオンなんて書いちゃいましたけども、でも人間ってみんなね、ギデオンさんだけじゃなくてみんなある意味で弱虫なんですね。弱いところがあります。まあ、恥ずかしいから、みんなあまり見せなかったり、そんなことあるもんかって言ってね、強がっている人もいっぱいいるけれども、いざとなったらみんな怖がりだし、すぐに不安になっちゃうし、ビクビクしたりします。だからギデオンだけじゃないんですね、それはね。みんなもそういうことありますかね。もう運動会終わっちゃったけれども、運動会の前の日なんかね、明日かけっこで転んだらどうしようとかね、遠足の前の日に、ああ明日寝坊したらどうしよう、なかなか眠れなくなっちゃったりね、明日テストがあるけれども悪い点数取ったらどうしようかな、新しいクラスになったけれどもお友達できるかな、いろんなことでこう不安になりますよね。まあ、大人の人だと明日の仕事をうまくできるかな、なんか体中が痛いけど変な病気になってないかなとかね、おじいさんになっておばあさんになって老後どうしようかな、どこで生活しようかなとかね、いろんな不安がね、子供の時は子供なりに、大人になったら大人なりの不安というのが、恐れというのがあります。いろんなことで不安になったり怖くなったりします。それは人間なんですね。でギデオンもそうでした。ミディアン人と戦うその直前も不安で怖かった、まあ、だから神様がそんなに怖いんならミディアン人のテントに行ってごらん、彼らもっと怖がっているのがわかるからって言って、あの夢の話を聞かせてくれたわけですね。ギデオンにはもうどんなに不安になっても、どんなに怖くても神様が一緒にいました。だから大丈夫だったんですね。もう不安になるたびに、やっぱり怖いな、ダメじゃないかなって思うたびに、大丈夫って神様がね、励まして力づけてくださったんですね。いや、ミディアン人はミディアン人でギデオンたちのことを怖がってました。同じなんです。どっちも怖いんです。どっちも不安なんです。でも神様が共にいたギデオンは、神様から勇気と力をいただいて、これまでイスラエルを苦しめてきたミディアン人に勝つことができたんですね。神様はすぐ不安になってしまったり恐れたりする私たちに、私が一緒にいるから恐れなくていいんだよっていつも声をかけてくださいます。今日最初に読んでいただいた吉明の一章九節、言葉ちょっと出していただけますか。聖書をお持ちの方は一緒に読んでみましょうか、あるいはここに 映っているのを読める方は一緒に読んでみましょう。ヨシュア記の一章の9節、ヨシュア記一章九節、私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。ね、恐れちゃダメなんだよって怒られてるわけじゃないんですよ。僕たちがすぐ恐れてしまうってこと、神様よく分かってるんです。だからこそね、私がいるから恐れなくていいんだよ、大丈夫だよ、強くありなさいっていつも励ましてくださってるんですね。さっきもね、ギデオンが戦いの前の時にやっぱり怖い不安だって思ってたから、それが分かったから神様ね、テントに見に行ってごらんってこうおっしゃってくださってるわけですね。私たちが不安でいる時、怖がってる時、恐れてる時、神様はちゃんと分かっててくださって、励ましをしてくださるんですね。それからもう一箇所聖書を読みたいと思います。第一ペテロの五章の七節、ペテロ第一の手紙の五章の七節、これも読める方は一緒に読んでみましょうか。第一ペテロの五章の七節、せーの、あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです、ね、神様が皆さんのことをね、まず心配してくださってるんだって、ね、僕たちがあのこと心配だな、思い患うってね、こういろんなこと心配だな、不安だなって思ってね、悩んじゃうことを思い患うって言うんですけど、そういうふうに心配になるその前に、僕たちがね心配をする前に、神様の方がもうね皆さんのことちゃんと心配してくださってるから、心配するのは神様がすることだからみんながしなくていいんですよ、ね、そういうふうに言ってくださってるんですね、まあ、そう言われても僕たちすぐにねいろんなことを心配しちゃいます、だからそのことはね、どんなことも神様、このことが心配です、このことは不安ですって神様にお祈りしながら、もうお祈りしたことは神様にお任せしましょう、委ねましょうね。一切あなた方の思い煩いを神に委ねなさいって言われています。神様があなたのことを心配してくださっているから、もうそれで十分大丈夫ですよ、ね、神様が皆さん一人一人に、ギデオンさんにはね、イスラエルをあなたが助けなさいっておっしゃいました。皆さん一人一人にも神様がね、このことをしなさい、今あなたの近くで困ってる人、苦しんでる人がいるでしょ、この人を助けてあげて、まあ、そういうふうにね神様がおっしゃるときが、あ、神様おっしゃってるなって分かるときがあります。その時にはね、いやいや僕なんて、私なんてそんなこととてもできないですっていう思いが出てくるかもしれないけど、神様がそうおっしゃってるなら、あの逃げ回っていたギデオンだって神様用いてイスラエルの国を助けてくれました。同じように私たちもどんなに弱くても小さくてもすぐ恐れるものであっても、神様がこのことをしてねって言ったことに関しては、神様が共にいて助けてそれをさせてくださいます。だから神様を信頼して私たちにできることをしていきましょう。今日はね、本当にこの最初は逃げ回っていた、そして神様からもイスラエルをあなたが助けなさいって言われてもできませんできませんって言っていた、そのギデオンさんを神様が用いて7年間イスラエルを苦しめてきたミディアン人に勝利したお話でした。ぜひ皆さんもね、何か不安なことがあった時に、自分にできるかなと思った時に、そうだ、神様が一緒にいてくださるから大丈夫だ、 そう信じて神様にお祈りしながら、ね、あの神様の言葉に従っていきましょう。はい、それではお祈りをします。目を閉じて一緒に心を合わせてください。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならない、驚いてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。天のお父様、今日こうして大人も子供も一緒に同じ神様を礼拝する恵みの時をお与えくださり感謝をいたします。生きているといろんなことが不安になったり怖くなったりしますけれども、それはみんな同じですけれども、でも私たちには力強いこの全てのものを作ってくださった神様が共にいてくださるからありがとうございます。ギデオンさんもミディアン人を恐れてしばらく逃げて隠れていましたけれども、でも神様が力強く語りかけてくださって、私がいるから大丈夫だと言われて戦いに出て行きました。私たちも不安な時、恐れがある時、どうか神様にその不安を全部お祈りしながら、でも神様の力を信じて出ていくことができますようにお願いいたします。とても私にはできないと思うようなことも神様が使わせてくださる時にはできるようにしてくださいます。どうぞその神様のすごい力を信じて、今週も歩ませてください。毎週教会学校、また大人の礼拝も続けてこうして持たれていることをありがとうございます。神様はこの一回一回の礼拝を通して、また神様の言葉を通して私たちをいよいよ力づけてくださいますようにお願いいたします。いろんな悩みが多い時代ですけれども、でも神様、あなたが共にいて一人一人を祝福してください。守っていてください。そしてイエス様のすごいこの力ある御業をみんながこれからも見ていくことができますように、聖書の言葉は本当だということを体験していくことができますようにお願いいたします。今日来られたお一人一人のうちに神様の祝福がいっぱいありますように、イエス様の御名によって、お名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは最後に皆さんで一緒に賛美を捧げたいと思います。どうかお立ちになれる方はお立ちください。主こそ我が神、イエス神の子羊をご一緒に賛美しましょう。栄光と力、栄光と力、栄光と力、我が主に生まれと賛美、我が主に主が共にいるから、失望せずに天を見上げ、Oh
では、祝福のお祈りをします。神様の祝福をいっぱいくださいという思いで、手を挙げられるお友達は手を挙げてください。賛美一体の神様が皆さんを祝福してくださいます。ミディアン人を恐れて逃げていたあのギデオンも神様を用いてイスラエルを救い出してくれました。私たちもどんなに不安や恐れ弱さを抱えていてもいつも神様が共にいてくださるから大丈夫です。使わせてくださる神様を信じましょう。思い煩いは全部神様にお祈りして、祈ったことは全部神様にお任せしましょう。主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりと祝福がお友達一人一人のうちに、また今日礼拝に出られたお一人一人のうちにいつまでも豊かにありますように。アーメン。